聖書をお読みいたします。新約聖書163ページ、ヨハネによる福音書1章6節から13節。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。光について証をするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証をするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には、神の異なる資格を与えた。この人々は、血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。先週は1節から5節の御言葉に耳を傾けました。5節をお読みいたします。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。この5節の翻訳ですけれども、暗闇は光に勝たないと訳される、そういう聖書が多々あります。こちらの方が多くなっております。光が来ても闇は闇として残り続けます。その中で光が闇に勝つとはどういう意味でしょうか。そのことが6節以降に展開されていきます。6節7節、神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。光について証をするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。闇が光を理解しなくても、光について証をする人物が闇の中へと派遣されていきます。闇の中で証をする人の声が響き渡ります。それを聞いて信じる者が起こされていきます。誰一人信じる者が起こされなければ闇の勝ちです。しかし闇の力がどれほど強くとも、神は闇の中から信じる者を起こしてくださいます。そのことによって闇への光の勝利を明らかにしてくださいます。今年度の年報に、私たちの使命と証という文章を記載しました。学ぶ時間を今年持ちたかったのですけれども、コロナの都合でなかなかみんなで集まることはできませんでした。証という言葉はこのヨハネによる福音書に本当に多く用いられています。私たちの使命と証という文章そのものがヨハネの福音書を下書きにしてできたと言っても過言ではありません。6節は19節で、以降で取り上げられる洗礼者ヨハネのことです。一足先に紹介しています。7節に、証人とはどういう人なのかということが端的に記されています。証人は神から使わされて証をします。自分勝手に語る人ではありません。派遣されて証をする人です。証の内容は光についてです。 光とは主イエスのことです。証しの目的はすべての人が信じるようになるためです。ここに記されています証しについての記述は、洗礼者ヨハネだけでなく主イエス・キリストが復活後に使わす弟子たちにも当てはまります。またこの福音書を書いています福音記者ヨハネにも当てはまります。主イエスを信じるようになるためには、すべての人は主イエスを証しする人との出会いを必要としています。これはキリスト者であるならば誰もが体験していることです。両親、恩師、知人、友人、あるいは本ということもあるかもしれません。何らかの仕方で主イエス・キリストを証しする人との出会いが与えられて、それから信じるようにと導かれていきます。父なる神は一人子主イエスを地上に使わしただけでなく、証しをする者をも使わしてくださっています。そして御子に信じる者を与えていてくださっています。8節9節、彼は光ではなく光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。光について証しをする証人は、聞いている人に自分が光であると思わせるとしたならば、証人失格です。誠の光について証しをしているだけです。誠の光とは、自ら光ることができる光源のことです。光の源です。自分で輝いている、それが誠の光です。証人はその光に照らされて、光が世に来たことを証しします。証人は自分が光に照らされているという、ただそれだけ、それ一点でもってのみ、誠の光が世に来ていることを自らの体験を通して証しします。山の頂が、山の頂を朝日が染めるとき、これから朝日が昇ることがわかります。山の頂は朝日を浴びているだけでありまして、自分の光で輝いているのではありません。光に照らされることをもって私たちは証しをします。またこのヨハネの序文で強調されていますのは、9節、その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。光はすべての人を照らす証です。また7節、彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためです。光はすべての人を照らし、証しはすべての人を信仰へと導く、この点がここで強調されています。10節11節、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民を受け入れなかった。光 が今まで主語として用いられていましたが、十節からは言葉が主語となります。一節から三節に記されていますその言葉という主語がここにもう一度立ち上がってきます。はじめに言葉があった、万物は言葉によってなった、この余韻が十節に響いています。神と共にあった言葉は十節におきましては世にあった、こう記されています。そして世は言葉によってできたのであります。にもかかわらず世は言葉を認めませんでした。直訳すると世は言葉を知らなかったとなります。この知るという言葉は認識という意味ではありません。聖書は人格的な交わりを持つこと、そのことを知るという、そういう言葉で表します。世は自らの存在根拠である言葉と一切関わろうとしなかったというのです。十一節ですけれども、自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったとあります。主イエスがお生まれになったときに宿屋に居場所がなくて、家畜小屋でしか主イエスキリストを受け入れる場所がなかった、そのようなクリスマス物語をも思い起こさせます。ただこの自分の民という言葉ですけれども、ユダヤ人と限定する必要はないかとも思います。十節の言い換えとして読んでも文意は続きます。文意は通じます。またこれまで光を理解しない暗闇が語られていましたが、この十節十一節におきましては言葉を受け入れない世が同じような事柄として語り直されています。十二節十三節、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。この十二節におきまして、しかしという言葉が冒頭にあります。文意がここから大きく変わるということです。五節におきまして、勝たなかった、戦いのような翻訳、戦いを表すような翻訳の言葉が今主流を占めているとご説明いたしました。その流れで理解しますならば、十二節から言葉の闇への攻撃が記されていきます。世は言葉と一切関わろうとしません。しかしその世の中に言葉は派遣されました。そして言葉は人を神の子とする力を持っています。神の異なる資格を与えたとこう訳されています。なんか資格付けられるというふうなニュアンスがあるんですけれども、直訳すると力です。そしてこの力は誰が持っているかといいますと、言葉が持っています。言葉が力を持っています。そしてその言葉がその力を与えると、力を受けた人は
神の子へと変えられます。そして言葉が神の子とする力を発揮するときに、世はそれを阻止することは決してできません。言葉とは18節に記されています通り、父の懐にいる一人子である神、主イエスのことであります。神は一人子御子主イエスキリストをこの世へとお使わしくださいました。一人子がこの世を歩むときに、共に歩む神の子をも父なる神は備えてくださっていたというのです。今日は特に神の子、この言葉を心に留めてください。私たちは人間です。神の子と呼ばれる資格などどこにもありません。しかし言葉がその名を信じる神の子を立ててくださるのです。神の子とは何なのか、主イエスが神をアッバ父よと呼ぶのと同じように、神の子らは主の祈りにおいて天に増します我らの父よと神に呼びかけています。ですから今日この礼拝に集い、主の祈りを祈る者すべて神の子です。神の子であるから神を我が父よと呼ぶことができるのであります。そしてこの12節でありますけれども、13節と結び合わせて丁寧に読まねばなりません。13節は12節の補足説明です。ではなく、ではなく、ではなくと否定形が続くのですけれども、語りたいことはただ一つ、神によって生まれたのです。です。神の子となるものは神から生まれたものです。人間的な仕方で生み出される人物ではありません。人間的な欲望や神の子になりたいと思うような意志や、それらは一切考慮されていません。ただひたすら神によって神の子が生み出される、これがヨハネの序文が語っている中心点です。神の子としての新しい誕生であり、新しい創造です。主の祈りを祈る私たちはすべて神の子です。で、自分が神の子とされたその根拠は何一つ自分の中にはありません。神が神の子として私を新たに産んでくださった、それだけです。そのことを今日心に刻んでいただきたいと願います。このことを踏まえて12節を読みますと、ある誤解から私たちは救われます。12節は、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた、とこうあります。この訳文でだけ理解しますと、受け入れたから、その名を信じたから、そのような人は神の子となる資格が与えられたのだ、このように読めてしまいます。神の子となる前提条件として、受け入れているから、信じているから、だから神の子という資格が付与されたんだ、こういう順序で読んでしまっては大変な誤解です。 聖書が語っていますことは何かと言いますと、まず先に言葉の力によって神の子が立てられるのです。言葉は人を神の子とする力を持っているのです。その言葉の力に触れたものが神の子とされます。また神によって新たに生み出されます。そのものが言葉を受け入れ、言葉の名を信じる人へと変えられていくのです。まずはじめに言葉の力、神の働きがある、そのことを今日心に刻んでいただきたいのです。その名を信じるとは、なという言葉において人格的な交わりが強調されています。また主イエスの全部を信じることです。信仰の一つ二つの事柄を理解するというのとは違います。しっかりとした人格的なつながりを主イエスキリストと結ぶということです。そして主イエスキリストとの交わりを喜ぶ信仰に生きるということです。主イエスを信じるには聖人の働きは欠かせません。6節7節で強調されていますし、15節でももう一度語られますし、19節以降にさらに丁寧に展開されていきます。私たちは聖人として派遣され用いられていきます。しかし聖人の力が人を信じる者に変えるのではありません。また聖人の力が弱いから、自分の証の仕方が下手だから人が信じる者に変わらないというのではでもありません。人が信じる者に変えられるのは言葉である主イエスの力によってです。主イエスは暗闇の世であっても、その中でご自分を信じる者を新たに作り出す力を持ったお方としてこの世に派遣されたのです。それが光は暗闇に勝利するという意味です。自分には神の子とされる取り柄は何一つありません。世と同じです。暗闇の住民です。自分の中に見出すことができるのは罪しかありません。世が自分を治めているような感覚です。しかしそこに神は御子を使わせてくださった、光を投げ入れてくださった。そして御子の力によって神を信じる神の子を新たに生み出してくださった、創造してくださった。その神の作品が私たちです。クリスマスは2000年前の出来事を祝う、それだけではありません。御子によって私たちは今神の子とされています。クリスマスに私たちはこのようなものが、何一つ取り柄がないものが神の子とされ、父なる神の愛子を受け、アッバ父よと神を呼ぶことができ、そのような人生を送らせていただいている。神の子とされているという実感ある喜び、これをぜひクリスマスにもう一度思い起こしてください。 神の子にしてくださった主イエスのご降誕を心から喜び感謝を捧げましょう。祈ります。神よ、あなたは御子をこの世にお遣わしくださいました。ありがとうございます。また証人を立て、そのことの意味を解き明かしてくださいました。ありがとうございます。それにもまして、言葉なる主イエス・キリストが力を振るって汚れある私たちを清め、神の子として作り変えてくださいました。心から心から感謝を申し上げます。自分では想像だにできなかった人生を今生かされています。クリスマス、あなたの御業を覚えて、へり下って静まって恐れおののきつつ喜ぶものとならせてください。アッバ父よ、苦しみの中にあるあなたの子らの祈りをも聞こしめしたまえ。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。